森山義明の発達障害の潜在能力を引き出す方法。この番組では IT 起業家、著者、IT インストラクター、ウェブ集客コンサルタント、システムエンジニア、プロデューサーとしてマルチに活躍し続け、書籍は Amazon 言語学の参考図書部門第1位獲得、Amazon 女性と仕事 Kindle ストア部門第1位獲得のベストセラー著者。1ヶ月以内にたった7つのブログ記事で Google 検索順位1位を獲得したウェブ集客専門家。出品後半年以内でここなら IT サポートおすすめ順第1位獲得の IT コンサルタント。30歳を過ぎて ADHD 高機能自閉症と診断された森山義明が、人間関係、健康、お金、仕事、ビジネスなど望む結果を出せる思考行動へと変えていきます。
こんにちは、森山です。
こんにちは、アシスタントの遠藤です。今日は30代男性の方からのご質問です。ラジオを拝聴してご相談しました。 ADHD の35歳男性の知り合いがいるのですが、思い込みが止まらない衝動があって、何度か情報教材や振り込め詐欺のターゲットにされています。先生ならどのようにして思い込みをやめさせて止めさせることができますか、ということなんですが、先生、思い込みが止まらないことはございますか？
はい、もう本当に子供の頃は思い込みばっかりだったんで。
あ、そうなんですか。
はい、基本的に学生時代とかは本当そうだったんですけど、基本的に自分がその間違ってても思い込んでそのまま走っちゃうような感じだったんですよ。なので、正直僕もその中学時代は、振り込め詐欺に遭ったことがありまして。
え、そうなんですか？
そうなんですよそうなんですよ、実は。はい、ただですね、ちょっとその今となっては、正直その振り込め詐欺とか、その情報教材とかのその詐欺とかに関しては引っかからなくなったんですけど、
はい、
そのじゃあどうやってその騙されなくなったのかっていうので、その実際の方法ですね、全部で4つありますんで、
はい、
順番に、紹介していきたいと思います。
お願いします。
はい、まず方法1っていうことなんですけど、
はい、
眼力を養うっていうことで。
眼力を養う。
はい、
はい、
そもそもでいくと、僕もその騙されてる時はそうだったんですけど、それ人を見る目が正直ないんですよ。
ああ、
だからもう要は全ての人がいい人に見えるというか。
はい。
で、なんでそういうことが起きたかっていうと、そのやっぱり人を判断する基準っていうのがちゃんとなかったんで、自分の中に。なので、一応じゃあどうしたらいいかっていうので、お話しすると、
はい、
まず、人間っていうのは大きく分けると3種類の人間がいまして。
3種類。はい、
はい、1つ目がゲッターっていう人がいまして。
はい、
でそのゲッターっていうのは何かっていうと、基本的に人から搾取する人。基本的に人から何でもとにかく取ろうとするんですよ。
はい、
でそれがゲッターっていう。で基本的にこう詐欺する人っていうのはゲッターなんで。はい、基本的に人から搾取することしか考えてないので、そういうタイプの人間がいるっていうのをまず認識すると。
はい、
で、今度マッチャーっていうタイプもいまして。
マッチャー。
マッチャー、どういう人間かというと、こちらから何かを与えれば、何かを返すっていう感じですね。
ああ、
そういうタイプの人間もいれば、あとギフターっていう人がいまして。
はい、はい、
これはひたすらギブギブギブで人に与える人。例えるとマザーテレサみたいな感じですね。
はい、
はい、大体この3種類に分かれるわけですよ。 で、基本的にそのゲッターに関しては、一応ゲッターに対しては、基本的に、ゲッターの時だけ基本的には自分は、マッチャーになって、何かを、あなたが何かをやってくれたら返すっていうスタイルでいったら、ゲッターは去っていきますんで。
なるほど。
そんな感じで、だから振り込め詐欺とか、その、情報教材とかの、そういう詐欺とかに関しては、結構多分そのお金をこう払うような方向で持っていこうとするんですけど、逆にそこは、まずあなたが何か、するとか、何かしら、そういう形で、その要は自分が逆に、まず与えろっていう形でこう接したら、向こうは逃げますんで、基本的に。で、あと、その判断基準としては、基本的に不安がらせるのは悪なんで、大概、その、いろんなセミナー見てきましたけど、やっぱり詐欺するセミナーとかっていうのは基本的に不安がらせるんですよ。
そうなんですか。
不安がらせて、で、これをやれば安心ですよっていうので、そこで商材とか売り込んできますから。教材とか、振り込め詐欺とかも基本的に不安がらしてるんで。基本的に、だから不安がらせる人が言うことはもう信用しないと。
そうですね。
そういう感じで、まずは眼力を養うと。で、今度、方法2ということで、インプットを増やすというのがあるんですけど、
インプットを増やす。
冷静に僕も、中学生時代に振り込め詐欺あった時に、分析したらですね、はっきりしたんですけど、基本的にインプットが足りてないんですよ。詐欺に遭う人っていうのは、インプットが足りてないんで、自分では判断できないわけですよ。これが詐欺かどうかっていうのが。
わからないですね。
わかんないです。で、基本的に、例えばまず、じゃあどうやって、その養っていったらいいかっていうと、まずその情報教材については、もう本物の情報教材を提供している人の情報に常に触れとくわけですよ。で、じゃあその本物の情報教材とかって、じゃあどんなんやれんっていう話になってくると思いますんで、
そうですね。
ちょっと、お一人紹介したい方がいてるんですけど、和佐大輔っていう方がいまして、
和佐大輔さん。
で、一応ね、この方、車椅子なんですけど、17歳で1億円以上稼いでる人なんですよ。
すごいです ね。
すごいでしょ。で、僕、その方のメルマガとか結構、読んでるんですけど、すごく勉強になります。なるんですよ。内容がすごく濃くて。で、正直ね、僕が今独立できてるのは、その、和佐さんのメルマガをひたすら読んで、その読んで学んだことをひたすら実践したから今があると思ってまして。で、本当にね、無料のメルマガでもむちゃくちゃ内容濃いんですよ。
無料のメルマガがあるんですね。
ありますね。もちろん、途中で、有料の、案内もあるんですけど、ただ無料でも本当に有料に匹敵するぐらいの内容でして。で、一応、そういう、元から本物のコンテンツに触れていれば、詐欺の、情報教材とかだと本当中身ないんで、もう読んだ瞬間に大体分かります。
そんなにすぐ分かるものなんですか。
もう、普段から、内容の濃いコンテンツに触れていれば、もうある程度瞬間で分かりますね。
すごい。
なので、和佐さんの、メルマガとかを、無料なんで登録して一回読んでみたらいいんですけど、本物を見てないから偽物が判断つかないんですよ。必ず、本物に触れて、これは偽物だって分かるようにすると。で、あとですね、インプットを増やすという意味合いでは、あと、おすすめなんが、僕とかだったら結構、やっぱり今もそうなんですけど、名探偵コナンっていうアニメがあるんですけど、僕は未だにそれを見てまして、 で、一応なんで見てるかというと、結構ね、考えますし、正直結構見てるとね、その推理力というか、すごいその洞察力、人を洞察する非常に勉強になるんですよ。結構その、なぜこの人が犯人なのかっていうのを根拠立てて説明しないといけないので、結構やっぱりその、あの時なぜあの人はこういう行動に出たのかっていうのを考えるシーンがあるんですよ。で、単純に、まず発達障害っていうのは、気づけないっていうのも結構やっぱりちょっと問題でして。なので、その挙動とか行動が、明らかになんか詐欺的な形でおかしいってなっても気づけないっていう場合があるんですね。で、それはやっぱり単純に、洞察力が欠けてるわけですよ。なので、やはりそこも、名探偵コナンとかを見て、もう洞察力を上げるしかないと。
なるほど。
で、
そうなんですね。
そうなんですよ。で、それが方法2で、次、方法3というのがありまして、仕事力を高めるっていうので、実際、相談あったその方で、ADHD の、その35歳男性の、知り合いがいるっていうことなんですけど、この方は、結構、おそらく、そんなにその、これまで、いろんな人と、仕事とかで接したりとかっていう経験が、他の人に比べたらちょっと少ないのかなっていう感じの、なぜそういう話になってくるかと言いますと、結構ね、会社勤めとかもそうなんですけど、結構決まりきった人としか出会いませんので、なかなかね、人間観察力とかが養われないわけですよ。なかなかその、決まったこう広がりしかこうにひ広決まった人間関係の広がりしか生まれないんで、できればやっぱり自分の仕事力っていうのを高めて、もっといろんな人と出会うようにした方がいいんですね。で、基本的にじゃあどうしたらいいかっていう具体的な話をしますけど、そもそもで言うと、仕事って大体大きく分けると4種類ありまして、
4種類。
で、一つ目がライスワークっていうんですけど、ただ飯を食うための仕事。だから別にその仕事に対して情熱も何もないし、好きでもないしみたいな。
食べるためだけに仕事をするっていう。
それがライスワークと言います。で、もし今その位置にいるんだったら、その次のステージにライクワークっていうステージがあるんですよ。で、ライクワークっていうのは、基本的に自分の好きな仕事、自分の好きな仕事を仕事にするっていう感じなんで、だからもし今の時点で、状況的にそのライスワークだったら、ライクワークっていう形で、どうしたらいいかというと、副業でいいので、好きなことを始めたいわけですよ。
副業。
で、それでライクワークのステージに立ったら、その上のステージがありまして、その上のステージがライフワークっていうんですけど、
ライフワーク。
ライフワーク。自分の人生をかけた仕事なんですよ。だから、普通に言うと、要は独立とか起業ですね。成功するとでかいんですけど、失敗すると、要はホームレスになっちゃうみたいな感じですけど。
そうですね。
で、その上の、最後のステージがライトワークっていうんですけど、これが店名なんですけどね。基本的には、要は自分が生まれてきたらこういうことをやるって約束して出てきたことを仕事にできたら、それはライトワークになるんですよ。これはかなり、この領域はかなり難しいんで、そこまで行くのはかなり難しいんですけど、ただ、ライクワークとかライフワークであれば、努力すれば届く可能性がある位置なんで、基本的には、今の自分の立ち位置がどの位置かっていうのを考えた上で、別の仕事っていうのをやりつつ、そのもっとこういろんな人と出会った方がいいかなと。 でなんでこの話が出てくるかと言いますと、正直僕もその、はい、詐欺にあった頃っていうのは結構決まった人間関係でもう決まった友達としか会わないとか、
はい、
交流関係がかなり狭かったんですよ。
あ
で交流する関係とかその、まあ、実際にこう人と接してっていう関係が結構狭かったんで、
はい、
で狭いとね本当にその観察力とかその出会その会話コミュニケーションとかもそうなんですけどそういう力がつかないんで、
うん、視野も狭くなりますね。
そうなんですよ。それによってやっぱりこうやっぱりそういう環境にいてるとやはりこう騙されやすいみたいな、
うーん、
なのでまあぜひちょっとですね今の話を参考に仕事力を高めていただきたいなと。
はい、
はい、で、最後に方法4っていうことなんですけど、
はい、
専門家に相談するっていうことで。
専門家に相談。
はい。はい、一応中学時代振り込め詐欺あった時振り返った時に、
はい、
誰かに相談したらよかったと思ったんですよ。
あ、
自分の判断だけでいかんと。
はい
結構ね、まあ、当時はしかもまあ男でしたし、まあ、中学時代っていうのもあったんで、まあ、ちょっとじゃあ変なプライドとかもあったわけですよ。
あ、そうですね。
はい、でまあ何でも自分でこうやろうとしたみたいな。
はい、
まあ結局それが元で結局騙されたっていう感じなんですけど、
う
ーん、なのでまあ基本的に自分で判断つかない場合はやっぱり専門家に相談すると。
はい、
はい、そうすることによってまあ別のまあ別に専門家でなくてもまあ友達とかでもいいんですけど、
はい、
自分より視点の高い人に相談するっていうのが大事ですね。じゃあ自分より視点が高い人に相談したら客観的に見た上で解説してくれますんで、
はい、
はい、勉強にもなりますし、はい、で、まあ、回答が大体以上になるんですけど、なんか他に気になることとかっていうのはないですか？はい、
そうですね。実は私も過去に情報教材を買ったことがあるんですけど、
はい、
それはさっき先生がおっしゃってたその内容が薄っぺらいものだったんですけど、購入した後に気づいたんですけど、
はい、
なんかそういう情報教材を売っているなんかちょっと間違った方の営業方法って、なんか不安がらせる方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、なんか中にはいいことばっかり言って営業される方もいると思うんですよ。私の、その方はそうだったんですけど、
はい、
いいことをしか言ってなくて、はい、あんまり悪いことって言われなかったんですよ。だからなんか安心、はい、ちょっと信用しちゃって購入しちゃったんですけど、
はい、
なんかどうしてもわからない、その周りに聞いてもわからないし、その専門家、知ってる専門家もいないしっていう場合は、はい、それはどうしたらいいんですかね。やっぱり買わないっていう 方向に考えた方がよろしいんでしょうか？
そちらに関しましては、
はい、
まあ、基本的にまあ、そういう状態になった時はですね、
はい、
基本的にですね、まずそういうおいしいことばっかり言う場合っていうのはそもそもで考えないといけない考え方があるんですけど、
はい、
そもそもなんでそんなおいしい話が自分のとこに来るんだっていうふうに考えるんですよ。
ああ、なるほど。
そもそもでいくと、
はい、
でこれ結局見落としがちなんですけど、
はい、
本当に美味しい話だったら、
はい、
人に言わないはずなんですよ。
そうですね。
それだから詐欺しようとしている人とかの共通点としては、いや、それをじゃあなんで僕に言うのっていう話なんですよ。矛盾してるんですよ。だからよくよく観察すると、
はい、
普通に考えると、そんな美味しい話だったら自分がこうね、独り占めするためにとか、まあ、
はい、
周りとこうね、周りにこうバレんようにとかで普通言わないじゃないですか、はい、言わないで、しかも 言ったとしても親しい人にだけ言うと思うんですよ、
はい、ああそうですね、
そういう風な視点を持っていただければ、
はい、
いやてか、だからそこで一番やっぱり聞くのが、なんでこんな美味しい話を私にするんですかって逆に聞いてあげるんですよ。
はい、あ、質問を返すんですね。
はい。
ああ、それはしなかったですね。
まあ、今後もしそういう場面に出くわしたらぜひやっていただきたいんですけど、
はい。
それで聞き返すと、多分、向こう、ちょっと返せるかどうかみたいな感じだと思うんですね。
なるほど、
はい、結構そういう詐欺する人かとかっていうのはそんなに別にむちゃくちゃその、ね、コミュニケーションとかも別に長けてるわけでもないので、
はい、
ないですし、正味あんまりやっぱりこう、こういろんな話聞いてる、まあ、そういうね詐欺とかやってる人とかの話とか聞いててやっぱり中身がないんですよね。だから矛盾とか本当に確信をついた質問すると多分詰まるんですよ。だからまあその辺を意識して質問していただけるといいかなって感じですね。
ああ勉強になります。
はい、
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました、はい、今日は思い込みが止まらない障害があって何度か情報教材や振り込め詐欺のターゲットにされています。先生ならどのようにして思い込みをやめさせて止めさせることができますかというご質問についてお話しいただきました。先生今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
番組では皆様からの質問を募集しております。先生は大阪市久野区でパソコン教室を開いていらっしゃいます。パソコンに興味をお持ちの方、またはパソコントラブルでお悩みの方はぜひ教室のお名前義経 IT クラブでインターネット検索をしてみてください。お問い合わせ画面からのご質問もいつでも受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。それではまた来週お会いいたしましょう。 See you next time.